作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
ピッピー。この番組音画面は春とふものフリートークを中心に、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。今回の収録日は2023年の3月
12日です。
はい、12日でございます。ということで今回もお送りするのは春と
ふもです。
いつものこの2人でお送りしていこうと思います、
はい、
今回も手抜きで、家にいるのにスマホ収録です前回もそうだったけどね。
そうだね。
だってマイク準備するのめんどくさいんですもん別に言うほどめちゃくちゃ準備しなきゃいけないっていうわけでもないけど普段からずっとこう収録できる環境に置いてあるみたいな環境でもないので。
そうだね。
リビングにマイクちょっと持ってこなきゃとか、パソコンとつながなきゃとかやってる間になんかもうめんどくせえからいいかみたいな感じになりかねないんでね。
はい、
最近さ、なんかその3月っていうさ季節的なところもあるのかさ、まあ、ちょこちょこふもさんと話すけどさ、なんかあれだね、あの子供が大きくなってくねもう完全におっさんおばさんの話になっちゃうけどさ、
他人の子供が成長が早いこと、
本当にね、お隣の子供が、
はい、
あれなんか引っ越してきた時
まだ小学生とか
なんかその回覧板回すのにこうピンポンしたら、そうお母さんの後ろにいるくらいの感じですよ。
小学校 4,5 年生ぐらいとかだったのかな。
もっとちっちゃい、
もっとちっちゃいかな、低学年かな、まあそのぐらいだよね。
そんぐらいだよね。
そうなのにさっきさ外出たの見たらさ、
はい、
まあ最近のお姉さんよね。あの髪ストレートのさ結構長めで、サラサラで、あのインナーカラーみたいな内側だけちょっと緑色になってて、最近の若い子よね。
今おませって言う音がね、ませでもなんでもない
普通
そういうお年頃
お年頃
え違う、
そう、うん、でも合ってると思う。そういう感じでちょっとこうピタッとしたさ細身のなんか格好をしてて、なんか黒いパンツみたいなの履いて、ちょっと全身黒っぽい感じで、うわ今時どこだと思って、やんな綺麗なもんだってさ、昔その小学生ぐらいの時にはさ、はい、ちょっとぽっちゃりぐらいのさポテッとした感じの、なんかこうなんだろうな、田舎の子供みたいな感じのイメージがあったのに、どちら様ですかっていうぐらいの
レイディーだそ
う、
レイディー、
もうべっぴんさんで、
え今何歳ぐらいなんだろうね、まあ、その理屈でいくと20歳超え、まあまあざっくり言って前後ぐらいだよね、
じゃないかな。いやもうい
や細かくはいいんですよ、ふわっとね、ふわっとね、隣にお隣さんの情報をこんなところで言う必要ないからね。
20代は確実
あだよね、
いやーと思ってね。
いやそれこそさ、うち3月ぐらいとさ、あと年末12月の初めぐらいにさ、ほら実家のみかんの手伝い行くじゃない、そうするとさ一族とさ、
ああのなんだいとこの子供たちとかがね、
そう、割と一族が集まりがち、まあ昔はじいさんばあさんの世代ばっかりだったのが、もうなんかもうその世代軒並みなくなってるか、体悪くしてもう来れないかみたいな、
ね、世代が変わったよね。
で下の世代がさ育ってきてんだわ、育ってきてるっていうのは別にその農家として育ってきてくるんじゃなくて普通に手伝えるぐらいになってる
かもしれない。ね、今まではさなんかこう下の方でちょきちょきちょっとさ葉っぱ切ってるだけみたいな感じのさ、
そう遊んでるかみたいなね、
あの普通に木登ってしっかりバチバチやってるからね。
いくつって聞いた、中学生ぐらいになってるのね、いつまでかね。えだってお前この間生まれたばっかりじゃねみたいなさ、本当にそんな気分になるじゃん。
さすがに、そこまでは、まあ、でも、ね、それに近いな。
でも自分らのさもう身体がさ、もう変わらないどころかちょっと衰えていくみたいなさ、
ね、
緩やかに衰えていくフェーズに入ってくからさ、
ね、
あの急激に成長する若者たちのさなんかその何角度、もうこの年齢になると、ね、あんなに急に成長してたんだな俺たちみたいなぐらいのさ、ギューンって成長するんじゃん。
そうなんだよね、5年ぐらい会わないと急に違う子みたいになってくるね。
名前を覚える前に成長してるみたいなさ
本当そうなんだよね、
先生教育からね。
そうだからさ、あの赤 ちゃんってイメージでいて、2、3年見なかったら、あの、全く同じような感じで赤ちゃんがいるからその子かと思ったら、その下の子みたいなさ、次女ですみたいなさ、なんか違う子になっちゃってて。
本当だよね。
あれ、あの子はって言うと、もうあ
そこ、いや、三日麦の手伝い、毎回こう同じ子が来るわけでもないから
さ。そうなんだけどね。
分かんなくなるよね、なおさらね。どこの子ってなる、ね、向こうからしたら、もう時々行く時に時々いる人たちっていう感じだから。むしろいつもみかんのもぎに来るときにいつもいるメンツって思ってるかもしれないけど、うん、こっちからしたと時々来る子供の中の時々来る子っていう感じ、感じだからね。
どれだろうなって。しかも大きくなっちゃってるから分かんないって。
あ、この子だと思ったらこっちの子ねみたいな。
そうそう、あるある。あれ、もうそんな大きいのみたいな。
本当だよね。
もうちょっとちっちゃいイメージだったんだけど。
そうなんだよね。当たり前なんだけどね、うん、いやでもさ、ね、それをさ、あれだよね、子供にはさ言うまいと思うよね、なんかね。
思うけどね。
絶対子供の時に言われた時にさ、何言ってんだこのおさばさんって思ってたじゃん。なんか知らんがなっていうさ、え、もうそんなに成長したの、子供の成長って早いわねって言われてる時にさ、子供の時にさ、知らんがなってすげえ思ってたからさ。
思った思った。
みんなそれ言うじゃんって思ってたから。
思ったけど、でも出ちゃうね。
出ちゃう。
うわーって思っちゃった。
逆に言ってた方の大人の気持ちはわかる。でもなんか言われた時の気持ちもあるから、なんか言うまいっていう。
なんかね、そうだから昨日
言うまいって思ってるけど、まあ、ここで言ってるし、もうなんか多分どっかから出てるよね。
出てる
穴という穴からね。めっちゃ早いやん。
そう、あのね、知り合いの子供に昨日も会ってさ、うん、本当に赤ちゃんの時から見てた子 で、うん、コロナになってからもうずっと会ってなくて、うん、で久しぶりに会ったから、3年ぶりぐらいに会ったらさ、中学生になってたからさ、うん、わー大きくなったねって思っちゃって言っちゃったからね。
そうだ、
おばさんのこと覚えてないでしょって言ったら、分かんないって言われたもん。
そうだ
よ、分かんない、そりゃそうだっつって、いやーってすごいねって言っちゃった、
面白いよね。
面白 い、
いや、それこそさ、見てないけどさ、うん、ほら近場で言うとさ、まあ、小平さんだったりとかさ、Q さんだったりとかの子供がさ、
お子さんね、
生まれた、あれもう生まれたのって何年前みたいな、なんかなるよね。ってことはもう何歳ぐらいみたいなさ、気づいたら、あれもう小学校入ったみたいなことになるんだ。
だってあれだよね。
いや全然知らないけどね、
知らないんですよ、直接
ね。ほぼ直接知らないけど、
Q さんのお子さんは、あの奥さんのお腹の中にいる時にはちょっと知ってるかなぐらいだよね。
そうだね、
いついつ生まれるんだって、ああそうなんですねみたいな話を最後にきっとした気がすると思ってて、でももう2人目が生まれてるわけでしょ。わーっていうね。
でも言っとくけどな、猫の成長の方がよっぽど早いからなって思うけどな。
そこ、いやでも猫の成長グンってきて、その後すっごいずっとなだらかに、
精神的なその成長が猫 にはほとんどないから、あんまりそこ感じられないんだけど、
大きさが、
大きさで言うとギューンスンってなるからね。
横ばいの時期、
その分寿命も早いんだけどさ、
横ばいの時期が長すぎるから猫の場合は。
だから子猫の時期にあって、ちょっと経ってそれこそ数ヶ月後に会いに来たら成猫になってるって思うよね、多分。
そうだね、確かに、
まあ、ある意味それと同じようっちゃ同じような
んだ、同じようなもんだけどね。
人間だといい感じに、やっぱりゆっくりなんだな、そういう意味だな。
まあその寿命的な長さと同じレベルの緩やかになるんじゃない、まあまあ
だ、大人になるとやっぱり精神的にはまあ別として、まあ、精神的にもある程度落ち着くんだろうけどさ、
うん、
時間みたいな部分だったりとかさ、
うん、
個性みたいな部分だったりとか、
うん、
まあ、そこがさ、子供の頃はカオスでさ、
変わり方が
ガンガン変わるからさ、あ、そういう性格だったん君みたいになるじゃない。
なる、小学生と中学生でも結構違うから
ね、
中学から高校でも
精神性に固まったんだみたいなさ、なるじゃん。
なるよね、全然変わるよね、うん、
ね。
部活とかさ、中学校になってでき始めたり、
うん、
高校生になってバイトをしたりとかさ、うん、ちょっと社会に出たりすると全然変わるよね、
うん、なんかね。いや、それこそ全然知らん人の子供の話ってだったらあんまり興味ないかもしれないけど、
うんうん、
なんかそれこそそこそこ知ってる人のさ、子供話だったら聞いてみたいな。その恋愛話聞いてるのと同じくらい興味深いかもしれない。
そう、あ、それこそあれだよね、なんだっけ、ポッドキャストでハルさんがよく聞いてた、
うん、
ご夫婦で、
ああ陽介さんとかね、
そうそうそう、
絆くん、僕嫁娘だ、
あ、そうそう、
はいはい、絆くんが10年ぶりぐらいに番組出てて、そうそうそう、
声が
めっちゃ面白かったっていうか陽介さんと声全く一緒になって
る。そう、それは確かになんかおーってなった。確かに同じ声が2人で喋
ってた。久保さんにさ、聞いて聞いて、絆くんが出てた陽介さんと同じなんだよって。これ時々俺も本当にどっちが喋ってんだけど、 今どっちが喋ったのってなっつって、めっちゃ興奮したな。あれ、
もうあれ私も聞いて、あ本当だっつって、あ、ね、あの可愛い声のって男の子かみたいな。
ねえ、 前くらいで7歳って書こうと思って、7歳が臭いにしか見えないみたいな、なんかこと言ってた。そっか、あそこから10年経ってるってことはもう17歳ってことはもうすぐなんか就職がとかっていうレベルの話と思って、っていうかあそこからシンプルに10年経った、あ俺も10年番組続けてるわみたいな、
ね、
いや怒涛のように考えが押し寄せてくるっていうの
は本当ね。自分があまりにもさ変わらなすぎててさ、周りの成長にこうついていけない感じ。
そうよね、まあ、日常的なポッドキャストをさ、うん、10年ぐらいのことの前でやってるからなおさらかもしれんけどね、うん、別に変わらないことも別にそんなに悪くも思ってないんだけどさ、
う
ん、
そう悪いとは思ってないんだけど、変わってないなって他を見るとちょっと思っちゃうんだよ。
なおさら子供を見ると変わってるって思うよね。
そう、いやほら結構さ夫婦でやっててもさ、うん、その結婚したてで子供ができてとかさ、うんうん、子供も成長してとかってなると、うん、やっぱりさ環境とか生活リズムって変わるじゃない、うん、うちないじゃない、うん、だから10年あの言うて自分たちの仕事が変わったぐらいしかないわけじゃん、
まあ、細々で趣味がね、うん、移り変わってるとかあるけどね、
うん、でもちょっとだけみたいな感じじゃない、
まあ、なんだキャンプ
生活リズム、
焚き火するようになったよとか、
生活リズムが変わるほどの激変はしてないわけじゃん。
うん、そうだね。
そうそうそう。私がせいぜいあの交代勤務やったぐらいのさ、
うんうんうん、
やったかやめたかぐらいの感じ。
うんうん、
そんなもんなので、うん、なんか他の人たちのそういうね、のを見ると、特に子育てとかしてる人たちのとかを聞いちゃうとさ、
ね
え、うわーってなる。
ねえ。貝の家の子もでっかくなってた。それこそなんか震災とかあった時、まだあんなちっちゃかったのにねみたいな。
幼稚園児だよ、
ね、ちびっこい子たち震災あって大変そうだねって思ったぐらいの感じだったけど、
うん、
あれもうなんかこれ中学生ぐらいの雰囲気ですよねみたいなさ。
いやいや中学生どころじゃないよ、大学生大学生。何年か前に高校生の制服着てて、わあ高校生って思ったの。もう多分大学行くか行かないかぐらいの大きさだよ。
なんだろうな、何も言えねえ。なんか
もうみんなそんな感じよ、周りは。ひゃーって思っちゃう。
ひゃーって思うね。なんか分かんないけど、ひゃーって思うね。
ひゃーって思っちゃう。よく分かんないけど、
まあ人の人生にはなれないんだけどな、
うん、
そうそう。それはなんか改めて最近思うことが多くて。
確かに
そのパターン、
そうね、
ひゃーってなるよ、
ひゃーってなる。
まあ年を取れば取るほどそれを思うんでしょうけど、
うん、
もうなんならね、普通にこう人として子供対自分じゃなくてさ、
うん、
人として接せられるような年齢になるわけだもんね。向こうがね、
うん、そうだね、
ウィーンって上がってくるわけだ、すごい速度でギューンってこう追いついてくるわけだ。そうだから、なんか話せるレベルが、
そうだね、なんかまだちっちゃいつもりでいてさ、大きくなっちゃってるからさ、こう会話しようとした時にさ、どういう感じで会話していいのかが分かんなくなっちゃうんだよね。
なるよね。
バグるんだよね。おんって見た目は大きくなってる
けど、年齢差は変わってないんだけど、
ね、そうそうそうそうそう。
でもまあ話せるレベルが全然変わってくるよね、レベルが、ね、
そうそう。でこっちもさ、なんか子供と思って接するのがいいのか、もういい大人というかさ、いい大きさの人っていうさ感じで接した方がいいのかっていうのが混乱するんだよね。
うん、
一瞬こう面白いなって。ちょうどね、あの昨日、うん、東日本大震災の、
はいはいはい、
から12年で、
うん、
で知り合いの人がその時お父さん亡くしてて、
うんうん、
で13回忌をしてきたって言っていた話をしてて、でその時にその人から聞いた話で、
うん、
その当時小学生で被災した子が今、
うん、
大学生とかっていう話を聞いた時に、うんうんうん、12年そうかみたいな、
なるなるなるな。だって当時10歳だった子がもう22ってことですよ。
そうそうそうそう、
あもう成人して普通に多分どっか就職して、なんならなんかあのニュースの中でやってた人はもうなんか経験を生かして語り部になってるとかさ、そういう語り部になってなんか伝えることが難しさを感じて思うかんのみたいなこと言っててさ、まあそうだよねみたいなさ、
はあ
そうか10歳で それこそ俺らが10歳の時っていうか、うん、あの阪神大震災があった頃ぐらいじゃない、
ざっくり
20、ああそう
なんかね、最近すごい自分の年を感じるよね、
うん、
はあってなっちゃう、
なるよね、
うん、
俺たびたびお咎めで言ってるけど、やばいもうすぐ死ぬってよく思う、
本当思う、そういうの感じた時にはあやべえって思う、
思うよね、
本当思う、
まあ逃れられないんですけどね。
そうですね。
そればっかりは、いや逃れられないからこそ恐れないこともないんだけど、
なんかなんだろうな、だから着実に自分も年を取ってるんだなっていうのをその時に痛感させる、
思うよね、なんかね、ちょっとこうベルトコンベヤー止まってるかなと思ったら全然普通に動いてましたわみたい な周りも動いてたから相対的に動き見えなかっただけでみたいな。
そう、結構さ、あの会社にいたりとか、うん、家にいたりとか、大体同じぐらいの世代の人といることが多いし、ハル、うん、さんと一緒にいてももうなんか感覚的にはさ、もう中学高校ぐらいからそんな変わんないわけじゃない、
うんうん、
だからなんかこうその時の流れとかがなんか世間とちょっとずれてんだよね、
まあまあまあ、まあ、もちろんね、まあそうね、子供とかいないとなおさら確かに感じづらいとかあるかもね、
急にそういうのを感じると、
お、いや子供といないと感じづらいんじゃなくて、それが普通なんだよね、多分子供がいるとより感じるっていう、
そうなのかな、
いるとっていうか、まあもしかしたら相対的にかもしれないけどね、
まあまあまあそうね、まあ、
でもいると感じるか、やっぱ
いると感じると
思う、毎年毎年ね、だってもう3年経ったら次の学校みたいな話になるわけ
で、そうそうそう、目まぐるしい、いやだから逆に目まぐるしいと感じないとかあるのかな、
いや、いないか分かんないけど、
分かんないね、
分かんないけど、
大変そうだけどね、
大変だろうね、部活動とかね、うん、やってんだろうなとか思うよね、いやでも3年しかないんだとか思うよね、今考えるとね、
うん、
今の感覚で言うと、う
ん、たった3年って思っちゃうもん
ねいかに当時の濃度が濃かったかって思うよね、
もうね、いや6年間とか小学校さ、めちゃくちゃ長く感じたもんね、
はい、いやいや、それはだって、
まあ、
人生の半分ぐらい6年ですから、
そうなんだけどね、いやまだ何年生かよって思ったのすっごい覚えてるもん、夏休みとか長くてしょうがないと思ったもんね、
いや俺のさ白い光っていう曲の中にさ、
はいはいはい、
早く過ぎろと思った時間が早く行き過ぎて戸惑いますが今より早く感じるかよ、あれの曲作った時よりも
それ以上にね、
やばいって思うよね、あの曲作ったのだってもう結構前っすよみたいな話になるからね、そうだろうね、もう平気で5年以上前とかなんじゃない、
もっと前なんじゃない、う
ん、以上って言ってんだから含まれてる含まれてる
あ、そっかそっか
含まれてるよ、
いやだからさ、そうそう、もう自分らよりもさ10とか20上の人がさ、うん、いやこれからもっとどんどん早くなるよとかって言ってて、
うん、
いやまあそうなんでしょうけどねってふわっと思ってたけど、
でゆっくりずつでもさどんどん加速してったらさ最後なんか光の速度に達しない、大丈夫なんかそしたらなんかもうあのね、こう光の速度を超えて移動したら時間止まっちゃうよっていう、相対的にっていうものよくわかんないこう宇宙的発想になってくる、ならない、
もはや止まってんの、ね、きっと起動って言ったことが3年ぐらい前みたいな、
あで時が止まってチーンってなるわけですね
気がついたらもう死んじゃってるかもしれない、な
加速しすぎて死ぬんだね人間ってね、
あ
じゃあちょっと説得力があるなって今自分で言いながら、
そういうことか、
そういうことだね、どんどん加速してった上で加速しすぎて無限の存在になって無になるってことね、
ああなるほどね、そう考えると死は怖くないよ
いや怖いですけど一応あのその観念として、うんうん、観念概念として観念どっちだろうなあの有限の世界に生きてるからこそ死があるわけで、
うんそうだね、無限の世界に行っちゃう、
まあ無限、いやでも現代のこの世界も無限か有限かっていう話になったらほぼ無限に近い無な気がするけどね、
うん難しい話になってくるね、
うん、よくそういうのを夜中とか考え始めちゃってゾッとしてるの、
うわそう
体が冷える感覚になって、あ
へ
なる、
そうなんだ、
なる、いやまあ私はそう当然ないくらか経ったら死ぬんですけど、
そうだね、
まあ、死ななかったとして、うん、もしくはまあそのなんかその先があるとして、
うん、
転生みたいなね、まあそのエネルギー保存の法則で、いや私のエネルギーはどっかにあるわけですから、
うん
まあ、そこにもう自分がいるとして、
はいはい、
でもそれが続いてったとて、
うん、
地球はそのうちなくなるし太陽も爆発してなくなるし、
うん
宇宙自体も怪しいもんだし、
うん
まあ、どっかでなくなるんだよなみたいな、
うん、
でもそれはほぼなんか感覚的には無限に近いけど、
うん、
もう無限ってイコールほぼ無じゃん、 あるようなないようなっていう、無限に続くものってなくないっていう、っていうか無限に続いたから何なのってなるじゃん。
ほう、そうなるのか。
終わりが、いや、では逆に言うと人生が無限 に続く、要は死なない人生だったとしたら、うん、それってかなり虚無に近くないっていう話。
ああ、うん、そうなるのかな
っていう感覚がある。
なぜ生きるかにのところになってくるんだろうね。死ぬために生きるんであれば、死なないなら虚無になってい
くし、死ぬからこそ生きるっていう概念があるわけで、
うん、
死ななければ生きるっていう概念がそもそもなくなるわけです、
うん、
何なのこれっていう。
でもまあそうだな、これに対して意味を持たなきゃならないかっていうとそうでもない気はして。
それとは、
その生きることに対して、うん、その大きな生きることとはみたいなもの
が、生きることが認識できなくなるんじゃない、死がなくなったらって思う。現状のところからその 死がなくなるっていう観念ができたら、
うんうん、
まあ、死なない、まあ、要は永遠に生きるっていう観念になるのかもしれんけど、うん、まあ、なったところで人間は死ななくても地球はぐしゃってなるし、太陽はボーンってなるし、
うん、でも死なないんじゃないの方が怖いけどね。
でもそれはだから、その性の概念がわからん。
どうなるんだろう、
ね。肉体的に滅んでも死んでないですって言われても、そんなのへりくつじゃないかみたいになる。
死とは何かっていう感じになるよね。でも、
はい、
意識が、例えば肉体が壊れても。
いや、人間が生きてるっていう、
うん、
観念、
うん、
って。そもそも定義的なものって、
うん、
それに意識があるから生きてるっていうわけじゃん。そもそも人として生きてるのは人間としての 自我があるから生きてるってなってるでしょ。
どっちかというとその器的な人としての形があることを生きてるって言ってる気がするけどな。その意識云々って言っちゃうと、
うん、
そのさらにもっと内側のものになりそうな気がする
、うん、じゃあ何、死と意識はまた別ってこと。
うん、
でも意識はさ、その人間、生命体としての人間でいうところの、その情報の集積なわけじゃん、
うん、
要はセンサー、体中のセンサー、
うん、
目もそうだしさ、
うんうん、
口とか鼻とかもそうだ、そういうものの情報の集積が人間だったり自我だったりするわけじゃない、うん、っていう感覚はある。
あ、
俺はね、俺はね、
うんうん、
なので肉体が死んだらそもそも自我は保てないじゃんって思う。
あ、
からそれはもう自分じゃないから、自分は死ぬっていう話じゃない、
うんうん、
そのエネルギーとしてはどっかにあるかもしれないけど、うんうん、それはもはや自分じゃないじゃんってことは死じゃんって思うっていう話、
ね、
どうですか。いや、なんかあるのかなと思って。
いや、そのなんだろうな、その感覚、
うんうん、
私的にはその器としての、
うん、
今何かしていたり見ていたり感じているものっていうのと、
うんうん、
内側に何かその意識だったり、
うんうん、
その概念的な何かがあって、
自分をたらしめる魂的な何かがある
って
ね、宗教的に言うとね。
そうそうそうそう、うん、なのでその魂的なものっていうのは、器がなくなったとしても存在しているってなってしまえば、
うん、
なんだろうな、それを私は魂的なものを概念だと思って言ってるから、
うん、
概念がどうこうって言われると、いや、器がなくなったって概念は概念であるじゃんっていう風になっちゃったっていう話。
その言い方というか理屈は分かるね、俺もね、うんうんうん、そういう魂的なものがあったらいいなとは思うんだけど、
うんうん、
でも現状生きてる俺自身がそれを何も引き継いでるっていう自覚がないわけです、
まあね、
前世のね、
うんうん、
ってことはそいつはあったとしてもそいつは俺じゃないわけじゃん。今の現状
はそうだよね、
何も引き継がれてないんだもん。それ、いや、まあ、無自覚な部分で引き継がれてるのかもしれないし、
うん、
どちらかっていうと引き継がれてるとは、俺は自分の先祖の遺伝子だとは思う。
あ、肉体的にそうだよね、
うんうん、そっちの方が俺は全然説得力がある。それを無意識に引き継がれてるんだろうなと思うんだけど、うん、それは俺じゃないじゃん、
うん、うん、まあそうだね、先祖だから。
で、先祖も 俺だとは思ってない。あ、っていうかね、
どういうこと、
先祖の自我が俺にあるわけじゃないじゃん。
あ、そうだね。
いや、あんのかな、
あるかもしれないけどね、肉体に入っていくかもしれない、
うん、
自我を何と思うか。
でもそれで言うと、遺伝子がその、うん、じゃあその魂たらしめてるものか理論にはなるよ ね、
うんうんうん、
そうなると子供いない人はどうなのとかっていう話もなるもんね。
まあ魂なくなっちゃうんじゃない。
俺らもそうだし、別にね、
うん、
他にもそういう方もいっぱいいらっしゃる
からね。魂なくなるじゃん、
魂なくなっちゃう、
うん、引き継げなかった
そんなもんか。
知らんけど。
その魂は一体どこへ。じゃん、え、じゃあそれこそ死じゃね。
うん、死なんじゃない。
いや、言ってて怖い。でも救いがね、別に救いを求めてこの話し始めたわけじゃねえけど、
その感覚でいくと、でもどんどん魂増えていっちゃうからね、どっかで。
そうだ、ね、
死というか、あの途切れるところ
、ね、子供2人産んだら魂分裂するやんみたいな。
そうそうそう。 で、
でも魂は唯一性のあるものだと誰でも言ってないからね。
うん、
増えていいんじゃない。
増えて、でもあまりにも増えて増えて増えて増えてっていっぱいしていたら、
だから魂 A と B に分かれるみたいな、
うんうんうん、
だから同じものから分裂してるけど別のものですみたいな。
ああ
全く同じものじゃないです。だってそもそも自我が別の自我を持ってるんだから同じものなわけないじゃん。
うん、でも引き継がれてるんでしょ。だから A と B とかっていうはっきりした分かれ方はしてなさそうだよね、うん、っていう感じになるよね。血液型みたいな感じで、うん、どっちのもちょっとずつ入って、まあまあまあ、でもちょっと薄れててみたいな。
そうだね。もうそう考えると別に概念として考えなくても単純に遺伝子みたいな話でいいのかな。
まあ遺伝子、
ね、ほぼほぼそれだよ ね、 ね、
遺伝子ですね。
いや、まあどちらにしてもなんか、
うん、どこからこの話になったの。
ちょっとわかんないですけど、なんか急激にハンドル切ったような気もするし、うん、ね、俺が切ったような気もするけど、
そうな気がするけど、何の話からだった。
死ぬの怖いねって話なのかな。
そうだね。
まあまあ、ちょいちょいお咎めだとそういう話になります
ね。そうですね、
うんうん、
答えの出ない、
ね、そうですね、答えは出ないでしょうね。
出ちゃっても怖い気がするけど、ね、
いや、それそうなのよ。そうなのよ。科学もそうだけどさ、
うん、
なんか解き明かしていった先に本当に解き明かされたらもうどうなっちゃうのか、
なんかね、あ、そうなんだって。
でもそれこそ無になるじゃない。
そうだね。
結果私たちはプログラムでしたって言った瞬間に俺らの存在意義ゼロになるわけじゃん。
なんかそんな気がするよね。
数字でしたみたいな話じゃない。
なんかそのよりいいものだけを集められて、その他切り捨てられ
そうな、そこから何を希望を持てというのみたいな。でも知らないっていうことを許せない人間みたいなさ。
な、難しいね。
その探求心を止められないという、
うん、ね。
ね、まあ別に知らない幸せもあるだろうけど、別にまあ知っていくことでいいんだろうけどさ、
うん、
本当にまあプログラム的なものだとしたら、まあどうなっちゃうんだよね。見つけた時どうなるか。
どうな
る、そんな単純なものじゃないような気もするが。それこそ そこのあたりも無限に近いというか、フラクタル構造みたいな感じになってるのかしら、まあまあまあまあ、みたいな感じもするけどね。これが分かったとってその先にまだあったら分かんないことみたいな。
ああ、歩きそうだよね。
無限にあるみたいな。
分かった、死ぬ瞬間に分かったりするかもしれない。
何を根拠に？
知らんけど。分かっちゃったら死んじゃうんじゃないとか。
怖。
知らんけど。
こいつ爆弾だっつって。ピ
ッ。分かったぞってなったら消される何か。
まあまあ、
もしくは分かった瞬間生きる意味を忘ったのなくして死んじゃうとか、
うん、まあでもそれに近いことはあるんじゃない、発狂しちゃうみたいな、
うん、
なんかあるような気がするけど、
ね、
まあ分かんないものは分かんないままでもいいのかもなとも思う。でも分かった方が便利になることが多いんだよね、実際ね。
そうだよね、
うん、
寿命とか知りたいもん、自分の、
うん、まあそのうち計算で出せるようになるんじゃないですか。
計算、
あの体の細胞がこんぐらい生きるみたいなのが遺伝子からとかさ、何かから検査したら分かるようになって、大体こん、あの寿命はこの時間ですみたいな、
あ、
ただ自己的なものは知りません、
分かんないけどって。なるほどね、それはありそうだね、うん、あのおおよその予想は立てられるみたいなね、
うんうん、
健康診断でなんか出るかもね、毎年あなたの今年の寿命はいくつですみたいな、
うん、
ちょっと伸びてるとかさ、
うん、でもそこまでいったらまあ、それをいじれる技術とか出てくるかもしれない、
うん、
まあ、それをどうするかは別として、
それこそこう若い臓器と入れ替えるみたいな感じで、
うん、
細胞を変えればそれは生き延びるだろうからね、
うん、とか、あともう行く先は電脳化みたいな感じに近くなったりとかね、体はもう全部細胞を動かしてても、うん、頭が生きてるんで自我はありますみたいな、
うんうん、でもそれでも脳とか、
脳が置き換えれなかったらね、
うん、
あのそれこそ
脳が置き換えるのか、
広角機動体というニューロチップみたいなさ、立ちこまちゃんたちが中に入ってるんだ、ニューロチップっていうのはその有機物でできた脳的なものが入ってるんだね、あれね、立ちこまちゃんは、
うん、
みたいな、
あれになっちゃえばもう永遠と生きれるのか、
まあ、だからその辺を問いかけてるのは今の広角だったりとかっていう話なんだろうと。
あ、それを
おそらく、ね、
がいいのか、
まあ、最後だってそこまでの世界はいってないからね。
確かに。
でも立ちこまちゃん の、 あの人工的に作ったニューロチップにできた自我的な何かは それはゴーストは宿っているんでしょうかっていう話、
うんうんうんうん、
だからね
一人なんかちょっと違う子が、
あそうそう、一人っていうか全員個性が、
個性は確かにあった、ね、
全員並列で作ったはずなのに徐々に個性が出てきちゃったのはなんでなんだろうね
あれ可愛いよね
でちょいちょいあの完全に並列化されるというか一回スクラップにされるみたいな、う
ん、あるよね
のがちょいちょいあるよね、
可愛い、
立ちコマを可愛くして、いや五角形の話続けるべきかどうかちょっと迷う立ちコマちゃんのキャラが可愛いっていうのもいいよね、なんかね、
うん、
ま、でも子供なんだろうねイメージ的にはね、
あそうだね、
ま、声あの声当ててるからなおさらそう
思って
るっていうのはあるかもしれない、
うん、
好奇心旺盛
みたいな、ね、でもあの立ちコマちゃんが可愛いってイメージがついちゃってるから、
小
枝春さんがなんかホライゾンやってた時の
あ
のなんかカニ
シェルウォーカー
が似たような動きしてて似たようなの四角い何か
運ん
でて、
ね、
なんか可愛いって思ったもんね、
イメージ的にはヤドカリだと思うんだけど
うん、あれ可愛いと思った
あれは別に喋ったりしないですよ、
立ちコマちゃんみたいで可愛い、
確かに言われてみりゃ、あ確かにパーツで言ったら立ちコマだわあれと思ってすげえ納得しちゃった、
動きがすごくそれっぽい
と、確かに多脚だしケツになんかでかいのついてるしみたいな、
タイヤとか出てきちゃったらもう本当それなんじゃないかって思っちゃう、うん、
でもそれこそニューロチップがさ、
うん、
その骨格でいうとこのニューロチップね、
うんうん、
要は人工的な脳みたいなのができてさ、
うん、
じゃあ今度あのシュタインズゲートのさ、
うんうん、
続編のやつみたいにさ、人格を、ね、人格をデータ化するみたいなあったじゃん、マキセクリスのデータ版みたいな、
はいはいはいはい、あったあった、
あれみたいな感じでそのニューロチップの人格をコピーできるみたいなことになってきたら、
あれはでも
どうなるんでしょうみたいな、
あれはでも一人の人としてカーンとしていいのかどうかみたいな感じになってくるもんね、
まあ分かんないことしかないからね、
そうだね
現状ね、
うん、
コピーにはコピーの人格が宿るんじゃないかとも思えるしね、
うんうんうん、
要は双子みたいな感じでね、
うんうんうん、
双子で遺伝子が同じだからって同じ意識持ったりしないわけじゃん、まあ、時々なんかつながっちゃうみたいなことがあるんじゃないのっていう、うん、
よく言うよね双子はね、
ね、言うけど、まあでも全然違う自覚を人格を持ってるし、それこそ立ちこまちゃんじゃないけどあの分化していくわけじゃん性格が、
そうだね、
その経験によって、
うんうんうん、
まあ、経験以外の部分もあるかもしれないけど主に経験によってさ、
そうだね、
していくから、
うん、
まあ、だからコピーを作ったところでそれは違うんだろうなとも思うんだけど、
そうだね、
でもまあまあそれができるように例えばなったとしたら、
うん、
まあ、人間は基本的にそれを壊されない限りは生きるみたいな
寿命がなくなる、でもそのコピーは自分なのかっていうところも難しいよね、
うん、だから自我がだから それこそ広角のゴーストっていうものがコピーできる、
うん、
ゴーストコピーっていうのが広角ならあったけど、
へー、
ゴーストコピーマシンみたいなね、
うん
見てるはずだけどね覚えてないよね、
あの映像として見たらあこれかってなるんだろう、
そうするとそのゴースト判定みたいなのがあるの、
うん、
で要は、本当に本人ゴーストが宿ってる本人かっていうのを判定するみたいなのがなんかあるんだけど、
うん、
それでも暴けない、要はゴーストごとコピーされてるから、
うん、
要はそのものとしては完全に同じ人間が2人いるみたいな、
うんうんうん、
感じになってるみたいな、なんかそういう話があったんだけど、
うん、
まあ、そういう装置が出てくるか、
そうだね、
まあ、ゴーストコピー、うん、どうなるんだろうね、まあ、本人的にはこうなんか一種ワープしたみたいな感覚に近いのかもしれないね、あるとしたらね、
でも自分が今自分のこの生きてるこの体があってこの感覚があって、
うん、
コピーしてそっちができました、
うん、
じゃあもういいかってこっちのじゃあ感覚のある自分を殺すかっていうと、
うん、
また違うし、
だからさっき言ってたそれこそ魂みたいなので言ってしまえば、魂はやっぱり唯一性があって、
うん、
それをこっちからこっちに置き換えることはできますみたいな、
あじゃあ
コピーっていうコピーは難しいような気がするよね、
コピーというか感覚すらそっちに移動してしまえば
そうだね、
いいかもしれないけど、
広角のゴーストコピーはだから本人がどういう感覚なのかわからないよね、
うん、そこだよね、そうそう、大事なのは多分それだよね、
そうそう、
その感覚とか意識みたいなのもそっちに移っちゃえばいいけど、
うん、
ただ単にコピーしただけだと、
うん、
やっぱなんか死はあるよねっていう、
うん、
自分として
ね、まあ、全般的に死はあるんだけどね、寿命がなくなるのと死がなくなるのはまた別だから、ね、
うん、そっか、そういうことか、難しい
な、体の寿命がなくなっても自己死はあるからね、
そうだね、
うん、
それはまあそうだね、何にせよ死んでも何でもいいから痛いのだけは嫌だな痛くなきゃいいや、
そ それはまあない方がいいっていうレベルの話でいやそうなる、
うん、痛いんだけは嫌だな死んでも死ななくて
できれば痛くない方法で、
うん、痛くないやつでお願いします
まあまあまあ否定はできないよな、
うん、
前もこんな話したけどな、
ね、いや結果死とかっていう話になると私は痛いか痛くないかしか考えてないからな。
あ、まあまあね、
死ぬこと
が死ぬこと自体はそんなに
恐怖心はない。そう、怖いっていうなんかっていうのはよく分かんないんだよね。自分が亡くなることへの恐怖心っていうのがあんまないんだよね。だから、
そうだからその感覚がね共有できないのがね。
そう、ハルさんとは共有できないの。
そうそうそうそう。俺はね全然ね。
不思議なの。もうそんなに
無への恐怖がある。
そう、ハルさんそんなに怖いんだと思って。
そうそうそうそう。その感覚。夜なゾッとしてるの伝わらんなって
思う。全く分かんないんだよその感覚が。
いやもちろんそれがあるからこそその、うん、生きねばって思う部分 もちろんある。
うん。
とかあるんだけど、
うん、
そこはそれこそ表裏一体だなとか思うんだけど、うん、
そこに対してだから生きねば私多分ないんだろうな、
うん、そうなんだよね、
うん、痛いのが嫌だから生きねばっていう感覚かな。だから、うん、なんなら死に対して興味すらあるもんね。死んだらどうなるかって興味あんじゃんって言ったことないことだから、
うん、俺でもそこは結構違うかもな。痛いのはたかが痛いでしょって思う。
そうなんだ。
死ななきゃ OK って思うかもしれない。
死、わあマジか、うん、痛いなら死ぬよって思う
もん。ああ。でもそれは結構人によって分かりそうだな。
死ぬほどの痛みをずっと与えられ
る。いや、うん、それは、それは分かるの。それはまあ分かるけ
ど。のより死にたいって思うみたいな。
うん、だからまあ俺自身がもしかしたらそういう経験があんまりないとかっていうのもあるのかもしれない。
あるかな。あるさん、あんまり痛いもしてないのか。
したことないですか、
ね。入院、まあ、うん、
要は大きな怪我とか病気とかあんまないですからね。
確かにね。
まあ子供の頃に頭から流血したことありますけど。
もう痛くなかった
の。何度も言ってるけどね。痛くなかったな。
痛くなかったんだ。
いや、
朝痛みどこなん
じゃ。縫われてる時が一番痛かった。
なんでそれは痛いよね。あれ糸抜く時とかも痛かったんだし。
それ前も話したし。俺は全然抜く時だから。
痛くなかったんだね。
えっていう感じだったからね。え、めっちゃ身構えてたのに何もなかったっていう。
ね、人による。そっか、だからその感覚の違いなのかな。痛みにハルさん鈍感
鈍感、まあどちらかといえば鈍感だと思った、
うん
ね、それはそうだと、
ね、
死んでないなら OK というか、体の痛みなんて体の痛みだもんねって思う節は。
そっか、いや耐え難い痛みって思うことは私ちょこちょこあるからな、
うん、でもあの俺が時々悩まされる偏頭痛的なものがずっと続いたらそらきついよなってシンプルに思うから分かるんだけど、分かるんだけど、あるんだけど、
うん、そうか、耐え難い痛みってちょこちょこあるからな私な、
うん、
その違いなのかな、これ何の話。
いや別に何の話でもいいんですけどね。まあ、お咎めです
し、確かにそうですし、はい、子供の成長早いねって、もうすぐ死ぬねって話。
ああ、まあ、うん、はい、そんな話です。
そうだね。
じゃあ話変えようか、
はい、
最近さ、
うん、
あの俺はさちょこちょこさ、
うん、
あのいじって面白いなって思うものがっていうか、まあ、別に今更みたいな話なんだけど多分世の中的には、
うん、
あの AI にイラストを描かせてちょっと遊んでるの最近ね、
はいはいはい、
でそれがさ結構面白くて、
うんうん、
え、今こんなイラストを描けるようになってるんだと思って、ちょっと前までね俺あのよく音亀のアートワークあるでしょ、毎回のアートワーク、
うん、
あれをイラストと、あのそういうソフトね、まあ、イラストっていうか AI に写真っぽい何かだったり、
うん、
あのイラストっぽい何かを描かせるみたいなソフトがあるんだけど、
うんうんうん、
あそれこそ前回のアートワークとか多分今回もそれ使うんじゃないかと思うけど、
うん、
そういうソフトを使ってたのよ、
うんうんうん、
でその時は人の絵とか絶望的に下手だったのね、
うん、
なんかもうシンプルに言うと顔がピカソみたいな感じになるわけよ。
あ、まあまあそうだね、わかる、
ぐちゃってなっとるみたいな、
はいはいはい、
なってて、
うん、
でまあ人の絵は苦手なんだな、風景はすげえ綺麗なんだけどなみたいな、
そうだ、ね、
なんかよくわかんないけど警告とかさ、あの要は日本語で入れると日本語に対応してるやつで、日本語で例えば、うん、警告、綺麗な景色とか 入れると、うん、そういう絵を描いてくるわけよ、
うんうんうん、
でなんかどっかの写真みたいな渓谷の綺麗な景色が出てくるんだけど、うんうん、そこに人の絵とかなんか笑ってるとかワード入れて、
うん、
描いてってやると、うん、ちょっともう顔がちょっときついっすとかさあとなんかもうおかしなところから腕生えてるとか腕が4本だとかさ、
うん、
肌色同士でとりあえずなんかつなげましたみたいな、
あ、なるほどね、
感じの絵が出てきて、うん、あ、これはダメだってなってたんだけど、
うんうん、
あの最近描かせたらですね、
うん、みんな女の子だね、
そうそうそう、まあまあ女の子描かせがちなんだ、
うん、かわいい猫耳、
かわいいでしょ、
うん、
こんな絵描けるようになったんやと思って、
特に違和感はそんな感じないよね。
うん。まあ、指見るとちょっとね。
ね、
指だけがブルブルブルってなってるんだけど、それ以外はまあ、遠目から見たらそんな違和感ないっすみたいな。
そうだね。
あ、こういうの平気でなんか、普通のアプリレベルの、
うんうん、
あの、専門知識とかなくてもできるようなアプリレベルでそこまでできるようになったんだ。
ね。
うん。
うんうん。
あの、びっくりしちゃった。
うんうん。
これね、ちなみに、
うん、
あの、女の子が一人旅して、世界の何名所に観光名所を旅しているみたいなワードを突っ込んだの。
おお、なんで猫耳なんだ。
これあ、これね、あのね、元々のそのイラストのタッチみたいな、あとね、ソフトがね、なんだっけ、ドリームっていうソフトかな。
うん、
あの iOS でも多分 Android も出てるんじゃないかな。
うん、
っていう、まあ、それ系のアプリなんだけど、
うん、
要はイラストのタッチをとりあえず最初に選んで、
うんうんうん、
それとあと自分でテキストを入れるの、
うんうんうん、
で そのままのタッチだとなんかちょっと中国の壁画みたいな感じの、
うん、
絵が出力されるようなタイプのタッチなのね、
うんうん、
でそこに何て言ってたんだっけあ、アニメテイストとかね、
あと
私よくあのスマホゲーでやってるアイドルマスターとかさ、あとねあれ入れたんだ、ウマ娘って入れた。
ああ、なるほど。
で、そう、あの、耳じゃないんだけどね、これ髪飾りなんだけど、多分これ。
うん、でも耳描いてないからね。
あ、確かに。まあ、見えない手なんじゃない？
うん、まあ、ウマ娘感は確かに。
うん、まあ、これとかも多分同じワードで入れてるんだけど。
うんうん。
あの、まあ、これもなんか後ろに、なんか、都市みたいのがあって、その手前に女の子がいるみたいな感じの。
うんうんうんうん、なんかハルさんの性癖が出そうな感じ
これねなんかわかんないけどね、
うん、
いや俺別に性癖をそんな入れてないの、女子とかそういう感じ、
うん、そうじゃあ
ね、なんか知んないけどこれねなんかね、
うん、
何も入れてないワードなんだけど固定じゃないけど、うん、なんか頻繁についてくるものがあって、このねなんかねよくわかんない黄色い帽子をやたら被らせようとするのよ、う
ん、
AI が。
ハルさんの幼女好きが
なんかね幼稚園とか小学校の低学年がかぶってそうな黄色い帽子かぶって、隣もかぶってる、
帽子かぶってるね、
次のやつ
で、しかもあのなんだろう、おかっぱぐらいの髪の長さのさ、はい、ハルさんあんまりロングよりもどっちかっていうとショートとか
いや多分あのミドル、あの長いのと短いのでミドルになって勝手にそうなってるとか、あと、うん、そういう絵が多い、要は、
うん、
そういう趣味の人が多い、
あ、そういうこと、
受けがち、キャラクターとして多いがち、
え、ロングじゃないんだ、
いやロングの絵も出るよ、
あ、そう、でも軒並みそうなんだけど
本当だね、まあ、これ長いじゃん
これちょっと長いね、そうそうそう、でもやっぱり黄色い帽子
なんかね傾向があって、ね、笑っちゃうんで、ね、まあ、まあこれあの結果的にその出力されたものを全部書き出してんじゃなくて、
う
ん、俺が選んでるつも
り
だし、ね、違う違う、でも選んでるんじゃなくてできるだけ選ばないように顔が崩れたないやつをチョイスした
のおすごい
いやでもなんかね、なぜか黄色い帽子とね、あとね、うん、よくわかんないけど下手くそなのにやたらメガネをかけさせようとしてくるの、うん、
やっぱそこ性癖ですか、
いや俺別にメガネフェチじゃないです
メガネは別に興味
ない、メガネは興味ない上に、うんうん、なんかね AI、 この AI 君がメガネをかけさせようとすると、うん、肝心の目が潰れるの、なんかぐちゃってなってるのよく見ると、これもなってんじゃないかな、
確かに
目がぐちゃってなってるの、
確かにちょっと怖い目になって、
そうそうそう、なんかねメガネに引っ張られて目が綺麗にかけなくなる、でもメガネかけさせようとするのやだななんなんとか思いながら、
メガネ要望が多いんですかね、
観光、世界観光してる女の子、うん、メガネかけがちみたいな偏見があるのか分かんないけど
なんだろうね、
うん、面白かったな、なんで
軒並みあれじゃないですか、その髪型が同じような、
ボブっぽいよ、いやでもほら長いでしょ、
あんま長いか、もう大半ボブですよ、
でも髪型もショートとかいるよ、ショートになりますよ、
うん、
え、だから俺選んでないから、髪型指定してないからで俺の趣味見てるわけじゃないから
そうかそうか、
いや俺が平均的な趣味してる可能性はあるよ、
うん、
そう、そのなんかアニメみたいなね、とかね、
日本男児のよくある平均の
好み、日本男児っていうとなんかもうちょっとかっこいいものっぽくなるんで、なんかロリコン的な趣味持ってる人はどうなのかなっていう気もするけど。
え、ハルさんロリコン的趣味じゃない？
いやだから俺だから日本男児じゃなくないっていう意味。
そうか、
日本の、うん、日本に住んでる男ではありますけど、日本男児ってなんかもうちょっとこうガチッとしたイメージない？
どうかな、
日本男児たるもの。
最近の日本男児はロリコンでしょ大体っていう、はい、
まあそれが反映してるんだと思います。はい、あとなんかね、観光地を旅行しているって入れてるんだけど、うん、観光地のなんか、
うん、
背景が観光地の絵がいっぱいバーって書いてある、なんか可愛いポップな絵みたいなやつが出てきて、あ、こういうパターンもあるんですね。
そうだね、面白いね、うん、不思議だね。
もうこれもほら髪の毛長いでしょ。
まあまあまあ、
ちょっと目が変にそうなってるけど、
確かに。
いやでもなんかそんぐらいのワード、
うーん、
しかもな200文字以内とかってもう決まっちゃってるから、
うん、
そんなにワードめちゃくちゃ突っ込めるわけじゃないの、まあまあ、でもなんかそのぐらいのワード数でもそのレベルものは上がってくるなって、うーん、すごいなとシンプルに思っちゃった、うんうんうん、一応ねリアルの人とかもねタッチで選べてね、今リアルタッチの絵を、絵というか、まあ、ほとんど写真に近いんだけど、
うんうんうん、
こんな感じこんな感じ、
うんうんうん、中国人っぽい、
うん、まあ中国人っぽい、いやこれ別に国指定もしてないからね、
うん、まあまあ、
うん、
黄色人種って感じ。
うん、そうだね、確かに確かに、
アジア系。
ちなみにね、顔は吉岡里帆って入れてみました。
吉岡里帆には全然
似てないかな。全然似てないし、全然似ない。でもなんかそこを入れてるからもしかしたら日本人寄せなのかもしれない。
黄色人っぽくはなってるってことか。うん、
であと適当になんかコーディネートや、うん、カーディガン、セーター、デニムのロングスカート、コーデュロイとか入れて。
うん、それは確かに。
書き出され、書き出せると、
うんうん、
こんな感じ。なんか服つながってる。
本当だ。
まあでもなんかね、ちゃんと寄せようとしてる。
まあまあそうだね。
次はデニムのロングスカートでしょ。
そうだね。
なんかカーディガンっぽいものを何かして。
なるほどね。
いやすげえなと思って、集積地すげえと思って。
そうだね。吉岡里帆にはできないけど。
人の顔はねやっぱ難しい。
顔はやっぱダメなんだね。
特に誰に寄せるとかそういうレベルまでは
いかないんだね。
あの二次元っぽい絵、さっき俺が描かせていたような、まあ、あるしあのアニメっぽいやつも、
うんうんうん、
キャラクター名とか言われてもキャラクターには似ないです。
あ、そうなんだ。やっぱそこ
そこまではさすがに、いや、まあ、もちろんそのディープなやつに行けばそういうのもあるんだろうけど、
うん、
このアプリだとそこまではいけないけど。
なるほどね。
まあ、でもざっくりその、
うん、
俗に言う量産型的な顔のアニメ、普通にアニメっぽい顔は出てくる、
うんうん、
であと指が変、
うん、
指はしょうがない。
指が変、
あれはでも見てるとね、あ、そっか、やっぱりその立体としての認識はしてないんだと思って、
そういうこと、
指を、あくまでその写真なり写真の集積、
うんうん、
でここら辺にはこういうものがある、
うんうんうん、
で本数とかも認識してない。多分こういうなんかこういう風な形のものがある。
なるほどね。
それを模倣してるみたいな、
うんうんうん。
だからよくよく指が6本なってたり、もう指のつながりがおかしくなってたりとか、うん、めっちゃするんだけど。うん、でもぼーっと見てると、ああでも普通に見れますねっていう感じにはなってて。
うんうん、
だから平気で腕が3本なってたり4本なってたりとかするときある。
あ、そう。
それ系なかったかな。これとかね。腕が逆側に回ってるとかね。
そうだね。おかしな方向
回ってる。他はすげえ綺麗な。後ろが都市のこうなんか魚眼レンズみたいな感じで都市があって、ね、手前に女の子がいて座り込んでるんだけど腕の関節が逆に曲がってる。
怖いね。
そうそうそう。とはなんだっけな。なんか腕増えてるやつ結構なんだよ。あ、この辺ね、あれです。あのワードで軽音とか入れてます。
ああ、でもなんか
ちょっとそれっぽいでしょ。
うん、寄せてる感じが。
うん。うん、これでシレット3本。
あ、ここにもあって、
そう
そういうことか。なるほど、ね、
あの何気に心霊写真みたいな絵バンバン出してくるんだけど、なんか心霊写真なんだけどナチュラルなのね。
確かに、
ね、手が2、あの3本目があるんだけど2本目の腕、本来あるべき腕ともう1本ある腕をどっちか隠すとどっちでもね絵としては成立するの、う
ん、確かにね、
面白いと思って。でも腕が人間は2本ですよっていう頭はないのよ。
そうだね。
なんかその辺のちぐはぐ感見てて面白いなって思っちゃった、うん、まあもちろんそのソフトとかにねよるんだろうけど、
ね、
うん、面白いと思ってね。
うん、
でもこの辺にこういうものがあると違和感ない絵になりますよ、理解してるというか、
まあまあ
まあ作れる、
そうだね、
だと思って、
うんうんうん、
こういうね、なんか複数人数のやつとかも平気で書か時々書いてくるから、
うんうん、
びっくりする。ただちょっと目がぐちゃってなってるけど。これ目がぐちゃってなりがちだから、目は綺麗にとかってワード入れたりとかしてるけど、あんま意味ない。
意味ないね。
書けるんだったら最初からやってるわ。
そうだね、確かに。
そうそうそう。ことさら、あの、メガネかけてると、潰れがち。うん、あと、ふもさんといえば的な感じで、さくらももこの絵ってあるでしょ。
ああ、はいはいはい。
ああいうのっていけんのかなと思って。
うん、
試しにさくらももことか、さくらももこテイストとかさ、ちびまる子ちゃんとか入れて書かせたらこんな絵になりました。うんうん、
かわいいね。
なんかチビキャラみたいなんだけど、さくらももこの絵ではないっていう。
そうだね。さくらももこ的、まあ、おかっぱみたいな。
そうだね、
ボブではあるが、
うん、なんかディフォルメされたキャラみたいな。
かわいいけどね。
かわいいけどね。何か違うものだよね、
うん、確かに、
うん、だからなんかね、それこそなんだろうな、コーディネート、こんな感じのコーディネートとかさ、
うんうんうん、
なんかしてみたいみたいのがあればそれ入れるとかで全然それっぽいの出てくるんだろうなと思って、さすがに顔を自分にすることはできませんけど。
そうですね。
例えばなんか今パッとコーディネート適当に、
なんだろう、じゃあ花柄ワンピース、
花柄ワンピース、
カーディガン、
カーディガン、下は
下何しよう
か。あ、でもワンピースか、
うん、なんだろう、
ネックレスしてると、
あ
のイヤリングと、
イヤリング、
イヤリングの細かい注文つけてます。
ああ、
反映されるか知りませんけど、
大振りピアス、
何大振りピアスって、
大きいやつ、
あ、大きいピアスでいい、
うん、
あのね、これ多分ね、日本語で入力してんだけど、一旦多分英語に変換されてから反映されてるっぽいからね、多分ね、あの、
分かりやすい日本語
で、ちょっとそう、ちょっと分かりにくい日本語使うとね、ちょっと何言ってるか分かんないって飛ばしますってなってる節がある。
なるほど。
そうそう、逆に
何を、ね、何を飛ばされたか見てみたいけどね、この日本語いけたんだとかさ。
あ、そうそうそう。でも、なんかね、その辺をこう理解し合うっていうか、まあ、こっちが一方的に、その AI のことを理解するのはちょっと面白い。ね、あ、この日本語は全く通じねえんだとか、メガネ外してって書いてあるのに、メガネ外してのメガネ部分だけ拾っちゃったらしくて、もうメガネ外してってワード入れてんのに、ずっとメガネの絵書いて目が潰れてるみたいな。
なるほどね。
面白いと思って。
じゃあ、ハイヒール？
ハイヒール。はい。
そんな感じかな。
これ書き出してみますか、
うんうん。
ちゃんと人が出るといいですけどね。
これで人が
出る。物だけずらっと並べてるのはちょっと。だいたいね、普段、まあ、時間はね、タイミングによるんだけど、だいたい10秒ぐらいで出るかな。
うん、
でもなんかバグってるのが全然ないですけど。
出ないね。
あ、出てきた。
出た。
まあ、絵の種類によるとか、あとなんか、順番待ちとかにもよるのかもしれない。あ、なんか出てきましたよ。
ね、それっぽいよ。
花柄ワンピースにハイヒール履いてますね。
うん。あれ、大きいピアスもしてるし、カーディガンだし。
ただちょっと絵が引き。
なんか、あの、よく、なんだ、スマホのゲームの広告に出てくるような顔の。
グラサンかけてんね。
なんだろう、あの、リアルじゃないけれども、アニメっぽい絵でもないっていう。わかる？この感じってなんて
言
う
んだろう。あー、なんかリアル系の CG みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。
ね、
不思議な。
そうね。で、しかもわざとなんか引きで撮ってる写真だから、あの、なんかインスタとかに上げてそうな。
上げてそうな感じになってね。
だからこういうのだと、もうちょっとよりで見たかったらどうしよう。全身とは一緒かな。全身写真と。やらないか。
全身写真だと逆に全部入んなきゃいけないから。
でも全部きっちり入ってれば、むしろ
寄
るじゃない？さっきより。さっきの引きのなんか上の方によくわかんない花壇みたいなのが映ってるみたいな。
とか
そういうんじゃなくてみたいな。ああ。また、そうね、カーディガンの色入れてないから、今度なんか濃い紫のカーディガンでワンピースじゃなくなってるか。
うーん、こういうワンピースだよって言われてしまえばそうだし、
上が白い服で下が、
うん、花柄ミニスカートみたいな、
ツートンのワンピースみたいな、
うん、といえばそうなるし、
イヤリングは見えないですね。
見えないですね。
で、相変わらずなぜかグラサンはかけて
る。なんだろうね。花柄にはグラサンかけがちみたいな。花っぽい色なのかな。さっきからやっぱピンクとか結構、
あ、そうね、カバンとかも勝手に持たせてるもんね。
うん、
こういうのもなんか
背景に花が出るね、やっぱり。
確かに確かに。花柄で拾ってるのかもしれない。
うん、花。
あの、花柄のワンピースっつっても他のところに花柄出したりするから。
ああ、そういうこと。
なんだっけな、なんかね、でもそういう感じあるよ。髪の毛の色青とかにするじゃん。
うん、
そうすると背景まで青くなったりする。
あ、
なんか他のところにガンガン反映していく。
え、これここ押せばいい？
うんうん。
見て、これ金髪とかって追加したりした。
出る出る出る出る。あとカーディガンの色してしようか。
ああ、何がいくの？緑とか？
金髪、金髪日本人にしよう。
金髪日本人。
じゃあ何人ならわかんない。何人、いやなんか、外国人っていうすげえ広い括りの、このピンとこないやつより日本人の方が、あ、日本人っぽいってなるかなと思って。で、カーディガンだか？
あ、緑色。
緑色のカーディガン。ハイヒールは何色？
ハイヒール何色しよっか。
奇抜なやつでもいいですよ。虹色とか。
うわ、マジで。じゃあ、ヒョウ柄？ヒョウ柄っていけんのかな？
わかんない。いや、でも多分それに対応する言葉あるでしょうか、英語で。
そんな感じ？
そんな感じかな。
さあ、どうなるか。あ、なんか。
あ、ワンピースまでヒョウ柄になった。
うん、そして緑のカーディガンだけど、カーディガンの方に花柄になって
る。あ、本当だね、うん、ちょっとなんか解釈がちぐはぐになったの。
でも金髪の、あの
日本人っぽいね、ちょっと顔がふくよかな感じの日本人、
うんうん、やっぱり日本人というよりやっぱなんか韓国とか、
あ、まあまあまあ、
その目の細い感じ。
そこまではね、うん、日本人と韓国人の差はね、なんなら日本人でもちょっとなんか危ういところもありますし、雰囲気みたいなレベルなんでちょっと難しいでしょうね。うんうんうん、ちょっともう一回書き出して。
アジア人ぐらいの感じで。
そうだね。
うんうんうん、
その前 の, あの人は完全にね、外人でしたからね。
そうか。
じゃなかった？
わかんない。黒髪だったからよくわかんない。そうそうそう。あ、やっぱりなんか、花柄どこ行った？
カーディガンがなんか確実にヒョウ柄になってますね。
うん。で、緑。
花柄、ヒョウ柄の中に花いるよ。
あ、本当に？見して。
多分花じゃないの、その緑っぽい。拡大できないです。
あ、そうなんだ。え、これ腕もなんか花柄になって
る。ああ、めり込んでる。
うん。ヒョウ柄のパンプスにヒョウ柄バッグにヒョウ柄の
そうだね。で、なぜか金髪も綺麗に金髪じゃなくて根元が黒いのが生々しいよね、逆にね。
日本人
日本人なりがちなりがちって、
うん、でもこれさ、歯も黄色いよね。
え、
金色の歯になってる気がするんだけど。
金歯なんじゃないの、全部フル金歯なんじゃない。確かにちょっと光ってる感じある。
なんだろう。
あ、じゃあ分かった。
うん、
スレンダーな、
うん、金髪日本人。
金髪やめる？
お、いいよ。
何色がいい？
何色がいい？ピンク？ピンクの髪？ピン
ク髪の日本人。
うん。
花柄ワンピースがヒョウ柄になっちゃうの？なんだ。
じゃあ、ハイヒールのヒョウ柄ハイヒールやめてみたら？
ハイヒールオンリーです
ね。最近大きいピアスもあんまりないんだよな。
じゃあ行ってみよう、
はいはい、
このね、
うん、
絵を見ないと伝わらないっていうの
を、確かに
音声メディアでやる挑戦。別におもろいかなっていうだけなんで。いや、でもなんかエンタメとしてはなんか、
うん、
こんなにできるんだっていうのは体感しやすい気がするんだよ、
ね、そうだね、
割と普通に。まあまあ、そこまであの不気味の谷には落ちてないよね、
うんうん、
顔的には、
ね、ピンクになったね。
またピンクピンクですね、
うん、もうバッグもハイヒールもピンクじゃないですか。
本当全部ピンクだ。
緑のカーディガン、
緑のカーディガンは緑のカーディガンだ、うん、でその下にピンクのワンピース着てる、あ、ピンクの花柄のワンピース着てるね、
うん、ちゃんと花柄になったね。
で、靴がもう眩しいぐらいのハイヒールのショッキングピンクにショッキングピンクのバッグ持って、髪の毛もショッキングピンクブブブなってる。そしてあのスレンダーかどうかちょっと
分
かんない。
若干なんだろうな、
ちょっとぽったりしてんじ
ゃん。足は細いよ。
足は細い、確かに、
うん、
まあ、整合性とか関係ないですからね。
整合性、
あの AI 的には、
うん、
それっぽい顔、それっぽい体、うん、足は細い、スレンダーでしょって
ガチャコって。スレンダー、スレンダー、足細くしたい。
そうそうそう、ちゃんと背景もそれっぽいところで、
ね、
どうなってんだろうね。写真っぽい背景がね、
そうだね、
ついてて、後ろもちゃんと被写化シーンとしてついてるみたいな、うんうんうん、ぼかしが入ってみたいな、どうやってやってたろうねみたいな、
ね、
でなんか光の加減もまあそんなに言うほどパッと見では違和感ない、うんうん、詳しい人が見たらあれとかあるのかもしれないけど、
うん、いそういそうい
そう、どこに？
どこだろうね。でもいそうな感じじゃない？
うん、いそうな感じではあるよ、
うんうんうん、
そのやけに変に綺麗な顔してるとかじゃないから、なんかよりどこかにいそう。
なるほどね、う
ん、だからこれを、
うん、
ゴシックなワンピースとかにしたら、
うん、
多分全然違うものが出る。
そうだね、
色とかも全く指定しててないから、 AI の方から言われるとちょっと発注足すじゃないって言われそうな感じだけど、今の
ピンク、スレンダーなピンク髪の
日本人がゴシックの服着て、おー、ゴシックじゃねえ。
ゴシック
なんか和装になってる。
日本人とっていうところをチョイスしてんのかな。
そうかもね、和風なのを拾ってんだね、
うんうん、
あ、そう、でもあったわ、日本人って入れると、
うん、着物、
そう、着物っぽい、
でもさ、下がさ、ワンピースっぽくなっちゃってるからさ、どっちかっていうとなんか、うん、あの、なんだっけ、韓国系の衣装みたいじゃない？
あ、なんていうんだっけ、
チマチョゴリ、はいはい
はいはいはいはい、その辺の認識も多分適当だろう
なんかちょっとなんだ、おしゃれなチマチョゴリみたいな。
じゃあ金髪、
うん、
どこにしようか。
金髪髪の、
金髪の、
うん、
スウェーデン人にしようか。
スウェーデン人、
スウェーデン人、
うん、
スウェーデン人、スウェーデン人っていう言葉ある？
知らない、
まあ、でも伝わるかな。でゴシックなピースで全身写真、
うんうんうんうん、金髪スウェーデンはどうなるか。お、スウェーデンっぽい格好してる。
スウェーデンに寄りすぎたねゴシックではない。
ゴシックはどこに、
でもなんかこの服の真ん中なんか黒赤みたいな感じでちょっとゴシックっぽい。
う、ね、うん、
ゴシックの解釈俺だけど、でもなんか金髪縦ロールな感じ の
顔もちゃんとなんか日本とか欧米人、欧米人じゃねえ、
東洋人じゃない、
うん、じゃなく、あっちのヨーロッパっぽい。
そうだね、
うん、顔が。
これ国変えたらどうなんだろうね。アメリカ人とかに
して、
アメリカ人ってイギリスにする？
イギリス
アメリカ人っていうとちょっと揉めますから本当のアメリカ人はインディアンやぞみたいな。
そういうこと。インディアンって言っちゃうんじゃん逆に
金髪インディアン、
金髪インディアン、
まあそういうね、あのむちゃくちゃな合体できるのもまあ AI のいいところ、
うん、ワンピースどういうのが着るんだろうかみたいな。
確かに
インディアンな金髪の、
逆に気になってきた。ほらほら、ワクワクする。
金髪インディアンの
ちょっと書き出しに時間かかってますね。日曜なんで使ってる人が多い。
あ、そういうこと？
パターンなのか、
うんうん、
単純に注文が無理言うなっていうことなのか。
あ、でもゴシックっぽい感じ。
あ、すごいじゃないですか、赤黒っぽい、
かわいい、
なんかちょっとピエロ寄りではあるけど、
なんだっけ、不思議の国のアリスみたいな。
はいはいはいはい、そんな感じ、そんな感じ。
ワンピースがね、
ちょっと嫌味を言ってくるお姉さんみたいな感じの服装してる。
うん、なんか女王様っぽいよね。
うんうんうん、いいとこのちょっとなんか、
うん、お嬢様
高びなんだけど、最後ちょっと手助けしてくれて頑張りなさいよあなたみたいな言ってくるタイプ。
トデロール金髪、
おもろい、
ね、イギリス人か。
じゃあインディアンにしてます、うん、金髪のインディアン、
インディアン、
インディアンって適当すぎねえかな。レア切れるんじゃないかな。ふざけんなみたいな。
切れたら
無視しといたからみたいな。
インディアン消えてるみたいな。
そうそうそう、インディアンこれ出るのかな。インディアンゴシックのワンピース全身写真、不思議の国のアリスっていうとこか。
インディアンで、
うん、入れちゃったAI に無茶な注文をする。
本当だね、どういうことってなってるじゃん。インディアンちょっとシカとしてみたいな
どれか捨てられるかもしれないね、
うん、不思議の国のアリスって何ってなってるかもしれない
まあ基本こうなんか本当に気に入ったというか、良さげな写真を探そうとかっていうレベルになってくると何回も書き出さないとダメかもしれない。
うん、だけどイギリス人は可愛かった、あのワンピース可愛かった。
うん、うん、ただ多分寄ると顔というか目がつぶれてる
大丈夫、顔見てないから
まあそこまでのディティールを思うと、おお出てきましたけど、
インディアンがやっぱ消えてんじゃね。
インディアン消えてますね、うん、ふわっとしすぎだわっていう。
なんだろうねそれ、なんか耳、
黒い角みたいなのが入って
る。ゴシックな感じには確かに寄ってるね。
確かに。で服装はアリスっぽいわ。
水色。アリスっぽいのかな。
いやなんかこの肩パッてか肩の部分丸くなってるみたいな。
ふわっとしてる感じが。
ふわっとしてる。
なるほどね。まあ確かになんか大きい襟とリボンとみたいなね。
うん、なんか枯葉落ちる道みたいなところに
いるけどね。
スカートの裾掴んで立ってますけど。
ね。
目の周り黒。化粧でね。
ゴシックだね。
そうだね。でもなんかそれっぽいものを返してくれるっていうか。
うんうん、
割と自分の頭の中で想像ついてないものをなんか一応の絵にしてくれて出してくれるから、
う
ん
う
ん、
ああなるほどこういう解釈かみたいな、
みたいななるほどねみ
たいな、うんうん、面白い。
である程度その振り幅があるというかさ、
うん、
かランダム性みたいなのもあるから、
うんうんうん、
なんか眺めてると面白いけど、
確かに、
うんうん、まあ、あの イラストレーター界隈は結構なんか話題になりましたけどね、
うん、
去年ぐらい
に、ね、
仕事なくなるんじゃないけど、
うんうん、
あと自分の絵のタッチを勝手に盗まれてるみたいな話、
ね、なんかね、あったね、
まあ、それはもうなんか集合地としては広い意味ではそうだよねっていう、
うん、
まあ、どこからデータ持ってきてんの問題とかいろいろ多分あるからね、
うん、
だからこのアプリも、
うん、
その出力したものに関しては確か二次利用は不可なんじゃなかったかな、少なくともその商用利用的な、
うんうん、できない、それを
売ったりとかはできない設計にはなってたはず、
うんうんうん、一人でこうやって面白いって楽しむ、
まあ、そうそうそう、だからそのアプリの名前ドリームなんで夢を現実にみたいな、
うん、
あくまで 夢を具現化するけど結果お前のものにはならんというこの夢は夢のままかみたいな、
まあでも別に例えばこれを写真撮って自分のツイッターのアイコンとかにするのはあり
な、うん、ありなんじゃない多分、
うんうん、
多分だけど厳密に分かってない、
うんうん、
もしかしたらそれも本来的には
アウトなのかな、あ、ここで
ここで書き出しましたみたいな
っていうのを書けば
必要なのかもしれない、その辺は俺も気が細かくは読んでないけど、
うんうんうん
うん、っていうね、
うん
うん、まあでもこういうのが例えばまあイラストとかでさ、うん、なおさらその人間が書くよりもよっぽど早いわけじゃん、
まあね、
でこういうものって注文したら、うん、それっぽいものが上がってくるわけじゃん、うん、それの精度がどんどん上がってってるわけじゃん今、
うんうん、
それが上がってったら、まあ、音楽もそうじゃそうなんだけど、
まあそうだね、
どうなるんだろうねみたいな、今音楽もさループ素材みたいなのあるじゃない、
いっぱいあるね、
ああいうループ素材を AI とかそういうものが作れるような時代が来たら、
うん、
もう人間はあとそれの組み合わせするだけとかさ、
うんうん、
もうそれの組み合わせも AI がやってくれちゃうとかなったら、ね、もうやることないですっていう今の現状で言うとね、
うんうん、
なってったり、まあ、するから、まあ、でもその上ででもその AI は人間が作り出した何かがないとできないから、
うん、
古いものをその再構成してるだけであってっていう考え方ももちろんある、うんうん、だから完全に新しいものは作り出せないけどでも発想として新しいものはできるっていうさ、
難しい、
ね、要は組み合わせの発想の新しさはできるっていう感じではあるけど、う
ん
う
ん
う
ん、むしろ組み合わせの新しい発想なんか AI の方は斬新なことやりがちな気がするからね、
まあ、囚われるってことがないからね、
そうそうそうそう、
本当にランダムでみたいな部分が強くなってくるかもしれんけど、
うん、
まあ AI も最終的に囚われるんだろうけどね、多分
なのかな、
まあ、囚われないっていうプログラムされてるパターンもあるかもしれないけど
まあまあ
基本はそのある種人間が求めてるものにどんどん迎合していくわけじゃない、
まあ、そうだね、
こういうものを求められてんだなっていうのをこう理解していくわけだから、
確かに人間描いてって言われて腕4本描くっていうのはそれは違うぞっていうふ
う
に、
まあ、一部の人は うわ人間描いてっつって腕4本描いたわ面白いとかさ、
うんうんうん、
なるかもしれないけど、
そう、
ね、基本はね、
うん、
だってもうなんかね人間の上半身があって、
うん、
で上半身の終わりの部分が背景に溶けてて、
うん、
その上半身の横から下半身が急に空間からニュッて生えてるみたいな絵とかもあって、うん、何これと思って誰の絵みたいになってんだよ、なんかもう空間ねじ曲がとるやんみたいなやつとかねあったり、
うーん、
あとはねとりあえず試しちゃうんだけど、
うん、
あのエッチな絵を描かせようとすると、
うんうん、
あのエッチな絵はダメですってなるなんかその描かせる、
うん、
その AI が描く段階の中になんか危ない絵は描かないっていう何かしらのプログラムというか検閲システムみたいなのが入ってるらしくて、途中まで描いてあこれダメですって一瞬描き始めるんだよ、なんか何かを描き始めたなっていうところであこれダメですって、
うん、
これちょっと危ないダメですもう一回出力し直してくださいみたいな、
面白いね、何に引っかかってるのかがちょっと気になってきちゃうね、
もう分かんないけど、だからまあ例えばもう露骨なやつはワードで弾かれない、
うん、
例えば女の子のパンツとか入れるともうそこでもう書き出し始めないですもん、
そのワードダメって言われてるっていういくつかはあるんだね、
う
ん、
そうそう、
そのでも抜け道の言葉を書いたとしてもどこかで気づいてあダメだ、
そうそう、絵的にだからそのワードで判断してるのもあるし、絵的にこれは危ないって思ったやつ弾く、
うんうんうん、頭いいね、
そうそうそうそうどこまでいけんのかなってちょっと試したら、
まあやるでしょうね、
やるであのね面白かったのはね、
うん、
あのさっきみたいなさ上半身がワープしちゃってるとかさ、
うんうん、
もう構図的にぐちゃぐちゃになってる
ん
だけど、
うんうん、
まあ、一応パーツとしては残ってるみたいな、
うんうん、
上半身と下半身がありますよとかで、うんうん、あの上半身があって下半身があるんだけどその下半身が完全におパンツなの、
どういうこと
だからワープした先の下半身がおパンツなんだけど、多分それは AI 的にこれは エッチな絵だっていう判断できなかったんだろうね、うん、本来だったら多分そのバグった構図の、
うん、
構図なんだけど明らかに人の下半身なのよ、うん、その急に空間から下半身がボンって生えてる、
うんうん、
でその格好は人間が見るとおパンツ姿の女性の下半身なんだけど、
うんうん、
AI 的にはもう別々の場所にその上半身と下半身があるから多分認識できないんだよね。
面白いね。
だからこれは OK ってなってたのよ。
どういう理屈で何ならダメっていうあれなのかっていうのが難しいんだ、
ね、だからそこももしかしたら AI 任せの感じね。
ああ、なるほどね。
だからその相対的に、うん、おそらくダメなとか、ね、とかなんか例えばなんか18禁とされる絵をいっぱい拾ってきて、
うんうん、
あこういう絵は18禁なんだわかりましたとか18禁じゃない13禁になってるって書いてあったの確か。
13禁っていうのはどういうあれなんだろう。暴力的なものとかも
ダメ。暴力的なものとか下着が見えてるだけでアウトとか。多分そういう。
そういうことか。じゃあワカメちゃんダメな感じ、
うん、多分だけど、うん、ワカメちゃんの上半身と下半身が別々に描かれてた場合は OK みたいな。
なるほど面白い。
それは人っていう認識はできてないんだろうね多分ね。
そういうこと。
片方はなんか描かれてるけど、うん、なんこれは人じゃないこっちはなんか違う何かだねみたいな自分で描いてるのね。
不思議。
そうだからその AI の中で検閲 AI と、うん、多分本人描
いてる AI と
描写 AI が別々にいて、うん、みたいなことやってる
のかな。なるほどね。
そういう仕組みを考えてるのなんか個人的にちょっと面白いけどなんかその分かりやだんだん分かり合ってる感みたいな
で分かり合ってるというかこっちが勝手に分かってる
だけなんだけど、ハックするんだけど面白かった。ああそういう仕組みなんだ。まあでもそれが進んでったら人間はどうするんだろうね、うん、でもその上で新しいものは作れないわけだから人間はだから人間が作ったっていうところに重きを置くってことになってくるのかなやっぱな。
そう
人間が作った絵と人が、うん、AI が作った絵っていうのが多分なんかより差別化されていくと、
うん、そうだね。
だし今は基本的には何か調べたいものなり欲しいものがあったらインターネットで人間は検索するわけじゃない、
うん、
それがもしかしたらあれかもね AI に作らせる、うん、探すよりも作った方が早いじゃんになるかもね。
あそういうこと。
うんうん。だ欲しいものがあったら今だと設計図を見つけてきて 3D プリンターで出力するとかになってるわけじゃん。じゃなくてもうこのネジの穴に合うこのサイズのボルト作ってくださいみたいなって言ったらもうそれの望みにかなうものを
作ってくれる
とかね。
それは確かに便利だね。
そういう時代になってくるかもしれない。この番組に合う BGM 作ってはいどうぞみたいな。俺の仕事がでも俺が作ったものは作れないわけじゃん AI にはね。
そうだね。でもいや AI のやつの方が合ってんだよなって思われちゃったら終わっちゃうね
仕事なの。まあその分減るよね、
うん、
まあでもまあもうそれはでもそうなってっちゃうからね。だから人間の方がもうそれを加味した上で動くしかなくなってくる。
だからハルさんが作ったっていう付加価値がつけられない限りAI には負けるっていうことになってくるね。
うーん耳が痛い。
あのハルさんが作った曲だからっていうのがあればあるような人たちは残っていけるっていう感じになってきそうだよね、
うん、
そのイラストなり音楽なり。
まあまあそうだよね、
うん
うん、まあ一定はさ、
うん、
その AI のみで作った、
うん、
例えばゲームだとかさ、
うんうん、
っていうのも現状あるんだけど、
うんうん、
そういうのがやっぱもてはやされたりとかさ、うん、AI がこう映像をアニメ化しましたみたいなのをちょっと前に流行ってたけど、うん、そういうのとかが多分もてはやされはするんだろうけど、
そうだね、
でもそれが大衆化してったらもはや価値がなくなるわけさ。それに
だからよりいい方とか、
うん、
コスパがいい方だとか、
うん、
その時に何を重きを持って作るかっていうところでの選択肢が広がるっていうだけになってきそうな気がするけどね。
うんうん。でも現状でさ、インターネットに価値はもう見出されてないわけじゃん。インターネット自体にね、
まあまあ、
インターネットで見つけたものなりそのコンテンツに価値はあるけど、インターネット自体にはもう価値はないというかもはや空気になってるわけじゃん。
そうだね。みたいな感じ。あるのが当たり前みたいなね。
うん。だからもうちょっと先の未来は AI に何々ちょうだいとか、この番組に合う BGM ちょうだいって言ったら勝手に作ってくれるみたいなさ。
うん、でそれでプラスアルファもうちょっとこうしたいんだよねっていうのを人間に言うとか。
とかね。
ね、
うんうんうん。 もっと細かいニュアンスは人間にしか伝わらないとかっていうんだったら人間にとかっていう話になるかもしれないですね、
逆に人間がざっくり作ったものをこれをもうちょっとこういう風にしてっていうことを AI にお願いするとか、
ね、まあなってくじゃない、
そうだ、
まあ、あとはその AI のオペレーターが重宝される、
そうだね、
とか AI のオペレーティングのうまさで、なんか AI 作曲者みたいになるかもしれないね、例えば音楽で言えばあの AI を使って音楽を作る人っていう、
あそういうこと、ああボカロ P みたいなそういう感じで、そういったのとちょっと違う、
うん、まあまあでもイメージ的には近いかな、そういう仕事というか、
なるほどね、
になっていくとかね、なるかもね、
その AI のプログラムを作る人みたいな、
だからまた別の技術が必要になってくる、とかっていうのあるかもしれないよね、もちろんそれをそんなものは音楽か音楽じゃないか、みたいな議論は多分常にずっとつきまむとになるけど、まあ、でもそんなの何があってもそうだからね、そもそも DTM が音楽かって多分言われてたと思う、
そうだよね、デスクトップ
パソコンで音楽作ってそれは音楽なのかいみたいな、人の手で書かない奏でなかったら意味がないじゃん、
そうなっていく、そうだね、
多分そういう議論は多分永遠に続いていくんだろうなと思うし、でも逆を言えば AI 使ったものが先進的とも言えるし、でもじゃあ古典的なものが劣化するかって言われるとそうじゃないじゃんみたいな、
そうだね、クラシックが未だに聞かれ続けるのと同じでね、
そうそうそうそう、みたいなことは思ったりするけど、あれ今回の回すげえ深いんじゃない、どう
思わない
ちょっと無駄に長かったような気がするけど
そうだね、長いね
意外とちょっと前半と後半
つながった
いやでも AI もほら子供みたいなもんだよね、
どういうこと、まあそうだね、
今成長過程、あの人間よりもスパンが長いだけど、
そういうこと、成長過程、
逆に言うと人間よりも早いのか成長、どっちなんだ、
何を成長というかな、
ね、まあ確かにね個々の成長はあんま認識できないから、まあでも AI のその学習のプログラム組んでる人は多分そのプログラム自体を子供だと思ってる、
それはもちろんそうだ
本当にそんな気分なんだろう、きっとね、
そうだと思うよ、
めっちゃ吸収 してすごくなったところがうちの AI みたいな、
そうだね、
まあそれも一種の才能だよな、やれる人もな、まあでも何にせよまあ新しいものにはこういろんな意見はつきものなんで、
そうだね、
まあいいも悪いも、あの批判するもしないもあのどんどんやってったらいいと思うんだけど、個人的にはカオスの中から新しいもの生まれるんだろうな的な思うタイプの人なんで、
議論が何もない方がやっぱり生まれないというか、良くなっていかないからね、
まあ、かといって口汚く、口汚く言えばいいっていうもんでもないっていうのは心を止めとかないと ね、
そうだね、
そこはね、とは思うけどね、まあそんなお家でどうでしょうかじゃあ、今回も最後に原の曲を1曲かけて終わりにしたいと思いますが、
はい、
あそうだ、今回ねあれだ、椿ライドさんから、あのリスナーの方からあのみかんの歌、じゃね春みかん、俺のねみかんのことを歌った歌ね、っていう春みかんっていう曲があるんですが、それ久しぶりさんにかけてくださいよっていうリクエストいただいたんで、
はいはい
はい、
春みかん、
春みかん、春の曲で春みかんという音源化されてない曲がありますんで、まあ音源はあるんだけど、あのオープンにはしてないという、はい、曲がありますんで、まあそれかけて終わりにしたいかなと思います、
はい、
ということで、はい、じゃあ今回もお送りしたのは春と
エモでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレスotogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。
ら触れた春の山で育った君は昔変わらぬ甘さで愛されている清見気の早い夏のようにすっきりした酸味と香り日向夏とも夕さん夕さま
長がお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。